今回のですね、コロナウイルスの一件を見てもですね、まあ、それから今まで安倍政権になってから、まあ、安倍政権の前の民主党政権はもう論評するにも至らないようなひどい政治だったわけですが、まあ、安倍政権になってですね、安倍さんはまあ一応慣れてますので、当初は非常に良かったんですが、まあ、しかし安倍さん一人がいてもですね、2年間か3年間は盛りかけ騒動ばっかやっておりました。盛りかけ騒動とは何かっていうとですね、一つはその加計学園の件に関しては文部科学省の役人がですね、首相よりか威張ってるという民主主義から離れた問題、それから森の方はですね、これはまあ世の中にはですね、若干悪事を働いたり、それから悪事まで至らなくても大言壮語を吐いたりですね、それから政治を利用して儲けようとする人がいるわけで、まあ、そのことを根掘り葉掘りやったと、3年間もやったってことですね。それから桜を見る会については、幸いというか、ウイルスが流行したので、今も下火になってしまいましたが、これも本当につまらない小さな話なんですね。しかしそういう政治になってしまったっていうには原因があるわけです。日本っていうのは非常にいい制度で、世界でも全く他の国と違ってたわけですね。他の国は、領主とか、まあ、そういう領主が領民を所有する、だから自分が領主になりたいっていうのは、なぜなりたいかっていうと、領民を所有して働かせたり、自分が超豪華な屋敷に住んだり、高級に女性を1000人もはべらしたり、まあ、そういうことを目的として領主になるわけですね。領主は領民を所有してるわけですから。ところが世界で日本だけ唯一ですね、まあ、天皇陛下っていうのがおられて、天皇陛下イコール国民なんですね。ちょっとこのところをですね、天皇陛下は偉いというか崇高であるというふうに、天皇陛下お一人を大変に高く評価される人がいるんですけども、私のはちょっと見解が違って、やっぱり日本国の主人は大昔から、古事記の昔からですね、国民なんですね。しかし国民つってもですね、まあその当時でも2000万人とかいたわけですから、それが一つにまとまるってことはなかなか難しいので、その2000万人の日本人を代表して、まあ天皇陛下というお一人にそれを託したということですので、私の感じでは天皇陛下イコール国民だと。で、国民全体っていうのが非常に崇高で、そこに、まあ、言ってみれば理論的根拠がある。それをお一人で、背負っていただいてるんだから、天皇陛下は偉いと。まあ、こういう順序なんですね。ですから、今、上皇かなんかにおなりになった昭和天皇ですね。が、上位の時に言われた言葉、私は国民の支持で、天皇という地位の職務を全うしたと。まあ、これはですね、聞いた人で天皇陛下を非常に高く評価している方は、神様のように思っている方はですね、若干違和感があったんですが、私は本当にその通りだ、その通りだというのは、昭和天皇が言われることを自分がその通りだというのもちょっと増長してるんですが、まあ、その通りだと思いましたね。これは昔の天皇も同じことをずっと言っておられます。神武天皇からずっと同じことを言っておられますが、自分が偉いんではなくて、国民と私は一緒だから、それがゆえに私を一応偉いとしてくれてるんだと、まあいう意識が、まあ、天皇陛下の方には常にあります。したがって天皇陛下は国民なんですね。だけども国民一人一人のあっちの兄ちゃんとかこっちの姉ちゃんが、将軍とか、太政大臣を任命するわけいかないので、国民の全体の力をまず一応天皇陛下の方にお渡しし、天皇陛下はその国民全体の力、生きている意味、それを全部受け取って、そして、征夷大将軍とか太政大臣を任命する。だから天皇陛下が、首相だとか、まあ日本には大統領はありませんが、大統領とか太政大臣とか征夷大将軍を任命されるのはですね、国民の委託を受けて、あなた日本っていうのは国民が中心ですよと。だから国民を幸福にしてくださいねっていう意味なんですね。ですからそれをずっと受けて、日本の将軍は織田信長にしても、織田信長は征夷大将軍になりませんでしたが、織田信長にしても誰にしてもですね、国民を良くするんだと、そういうですね、考えでいたわけですね。まあ、そういう点では世界で唯一の民族なんですよ。 ですからもちろん現在の政治は全くダメでヨーロッパ式になっちゃったんですね。要するに領主が領民を所有する。だから今でもどちらかというとヨーロッパとかアメリカとか中国はですね、為政者が国民を所有するというふうな感じにあるわけですね。これはもうぜひ打破せなきゃいけないので、政治家は自らを離れてですね、やってもらいたいと。そのためにはまず選挙制度は、小選挙区の今のような党を選ぶんじゃなくて人を選ぶわけですから、まあ、現在はもうネットも進んでるしテレビ新聞もあるわけですから、まあ、全国区だけにしてですね、全国一本、衆議院と参議院は国政ですからね、国政は全国区だけ、県議選は都道府県議選はですね都道府県一区だけ、それから市議会選挙は市一本だけと、まあ、いうふうに目的をはっきりする必要があり、そこはもう我々はですね、国民は党ではなくて人に投票するようにして、そこで当選した人が天皇陛下から信任状をいただいて、これは国民の信任という形の形式ですね、それをいただいて政治をするという形にすれば、まあ、日本がですね長い間2000年天皇陛下と国民で、ずっと来たと。だからこそ日本はどこの国にも負けなかったし、最近負けたやつはちょっと私の論を聞いてくださいね、負けたことになってませんがですね、それで日本が繁栄して、私たちは今世界で唯一ですね、一番平均寿命が長く、一番お金持ちで、かつ一番社会が安全であるという社会にいるし、男女関係でも今随分崩れてきましたけども、まあ、女性の方が上であるという社会を作ってきたわけですから、それで繁栄してきたわけですからね、まあ、それはいや、できるだけ早くそういう体制に戻すということが大切だと思います。しかしそれには一番大切なことはやっぱり教育改革なんですね。私教育をやってきてですね、まあ、戦後の教育が本当に悪かったのはヨーロッパ風になっちゃったからですね。教育は教育を受ける、勉強をするっていうのはいい大学に行くとかお金持ちになるとか、そういうために教育をするんですよ実際。まあ、実際いろんなこと言われますけど結局はそうなんですよ。ですから私が見るところですね、勉強すればするほど子供は悪くなるんです。つまり勉強すればするほど何になるかっつったら、自分を守る術を覚え、言い訳を覚え、人を貶めるその術を覚えていくんですよ。だから教育のない人の方が人間としてはすぐ変なその逆転現象が起こったわけですね。これはまあ先生一人一人はそういうことを考えている先生がおられるんですが、しかしまあ全体的には大学受験があり、それから大学受験はまだいいんですね。どこの高校を出たからこの大学は東大採用しますよってことはしてないんですね。どこの高校を出ても東大の試験は東大の試験で平等なんですが、就職となるとですね、まあ、東大出た人は取るよということで差別が行われるわけですね。こういうのがですね、やはり日本の本来の目的ではないわけです。ですから教育は何のためにするかっていうと、自分のために勉強するんではなくて人のために勉強するんだと。その人っていう範囲は世界ではなくて日本なんだと。日本の発展のために勉強するんだと。自分の利益だとかそういうんじゃないと、まあ、いうことをはっきりしておかないとですね、今度の新型ウイルスの事件のように、また立憲民主党の思想のように、お医者さんは患者さんを見ないと。なぜかったら自分が感染する恐れがあるから感染病は見ないと、こういうことになりますね。全くこれはそのヨーロッパ中国風の考えです。お金が来ればやるけども、お金が来なければ、治療もしないし、自衛隊も国を守らないし、消防士も火を消さないし、警察も殺人犯を逮捕しないということになる。これが立憲民主党の理想なんですよね。こんな理想って一体あるんですかね。まず日本には全くないんですよ。それに対してアメリカとか中国は何を元にしてるかって言ったら、いや金をあげるよと、1億円あげるからその危険に身をさらしてくれっていうのが、その立憲民主党とかアメリカとか中国なんですよ。ところが日本は違うんですね。日本は日本国のために、みんなのために命を捨てるっていうことなんですね。自分が今幸福なのは日本国が発展してるからっていう考えですね。この教育改革をぜひやらなきゃいけないと思うんですね。私長らく、 大学受験全廃というのをやってきたんですが、これはどうしてもですね、人間は大学受験じゃなくちゃ勉強しないんだっていう自分の記憶を持ってる人が多くてですね、なかなかうまく説得できないもんですから、まあ、大学受験はあってもいいけども、教育の内容はあくまでも利己ではなくて利他だと、他人を幸福にするために自分は勉強するんだと、この主軸をですね、まあ、作ってもらいたいと思うんですね。つまり自分の人生の何が大切か、お金じゃ絶対ないんですよね。お金はまあみんなで分ければいいんですよ。まあ少しは人間ですから、インセンティブって言いますか、働く意欲ってのがありますからね。だからまあ最低の賃金の人がまあ300万か400万ぐらいで現在ですとね、それから最高の人がその10倍3000万から4000万っていうぐらいはまあいいんじゃないか、まあ、努力のしがいがありますからね。しかし社長が10億取ったり、それから一生懸命働いてる人が200万だったりするっていうのはちょっとやりすぎで、みんなで分けるわけですよ。これは私はバイオエネルギーとかのが出た時ですね、絶対反対したんですね。つまりある村があると、100人の村、みんなで一生懸命働くんですよ。それはやっぱり町長さんとかボスが少しは豊かな生活をしてもいいけども、だからといって金でですね、その村が取れる米を全部買い取って、それを金があるからつってストーブに炊いて燃やすと、暖炉にくべて燃やすというのはやっぱりダメなんですよ。それはやっぱりそこで飢え死んでる人がいる。これは中国とかアメリカの思想なんですね。やはり日本の思想はですね、他人のために自分が働く、この思想をはっきりさせるということがとても大切だと私は思います。